ロングテールズカフェ、今日まで、そして明日から、オーディオファイル。ロングテールズファイル小休止、名付けぬもの。僕はかつて一頃未来の虜になったことがある。どういうことかというと、ご多分に漏れず、コンピューター環境がもたらすテクノロジーの未来とかいうものにうつつを抜かし、自らが高々の寿命に似た糸、うつせみの存在であることを忘れていた。根拠の怪しい希望に胸躍らせるだけのデイドリームビリーバーになってしまっていたのである。要するに、子としての実を失うという、気味の悪いトラップにはまっていたわけだ。大体、テクノロジーが実現する未来像というのは、ある意味、自己拡張の幻想だと思うのだが、皆が等しく拡張されてしまえば、それは拡張されたのか何なのかすらわからないではないか。誰もがスーパーマンで、不死の存在。おまけに何でもかんでもそつなく便利であったとして、それはそれでさぞかしよかろう。しかしそれはそのまま、人の幸福や生きがいに通底するものでは決してない。人間とは、明日死ぬからすなわち不幸、というものではないのである。少なくとも僕には、漠たる未来の理想郷など無双している暇など、到底ないはずなのだ。未来社会を信じない奴こそが今日の仕事をするんだよ。現在ただいましかないという生活をしている奴が何人いるか。現在ただいましかないというのが文化の本当の形で、そこにしか文化の最終的な形はないと思う。小説家にとっては今日書く一行がてめえの全身的表現だ。明日の朝、自分は死ぬかもしれない。その覚悟なくして、どうして今日書く一行に力がこもるかね。その一行に、自分の中の集合的無意識に連綿と続いてきた文化が体を通して現れ定着する。その一行に自分が成就する。それが創造というものの本当の意味だよ。未来のための創造なんて絶対に嘘だ。三島由紀夫、著。東大を能別園にしろ。もちろん、新しい遊び方、楽しみ方を探し求めていくことは、糧を得るという生物としての基本活動に加えて、我々にとって一番肝心なことの一つであり、実際、死活問題である。昔、ある友人と、どんな風に抜くか。つまり最高に気持ちいいオナニーの方法とは何か、について話し合った。すると彼は高校生の頃に、やはり同じ話題になった時、仲間が実は、驚くべき独創的な方法で何を試みていたことが分かった、という。例えば、掃除機の先にチンコを突っ込んで行ってみた、なんていうのは序の口で、面白いやつになると、あらかじめ床にマットを敷き、その脇の高い台の上で気持ちよくなっておいて、いざ、射精の瞬間に飛び降りるのだそうだ。なぜか、これを坊主落としと呼ぶらしい。また、変に付加価値を求めるタイプになると、腕立てをしながら床にチンコをすりつけ、本人曰く、体も鍛えられて一石二鳥。なんてやつまでいたという話だ。 こういう素朴な工夫や試行錯誤の末、中には異様にマニアックな性癖を開花させるやつや、果ては例の合成麻薬に行き着くケースなど、おのおのの欲望の行く末は計り知れないわけだけど、まあ、ともかく人間というのは飽くなき必要さでもって、常に新しい遊び方を模索し探求していくものだし、またそうでなければ、途端に虚無感に追いつかれてしまうのである。僕たちはかつて、あらゆる知恵と工夫を駆使して脳に刺激を与え、快楽の電流をスパークさせてやることを誓い合った。オリジナルな快楽の探求を、なぜかブレインセックスと呼んで。だから今でも僕は誰かに聞くのだ。最近、何やってんの？僕は元来、体質的に、口当たりのいい建前事より、たとえ無残であっても、本当のことを直視したい方である。だから物事には、何かしら真実味が醸し出す怖さ、が潜在していなければ、どうも納得できないのだ。実際僕は、嘘っぽいことや、白々しい態度や、要するに事なかれ主義的、いかにもなタッチにうんざりさせられることもしばしばである。ところが一方では、僕はそもそもこの世に本当のことなどどこにも存在しないとも考えている。なぜなら、出来事の真相やこの世の摂理とはどこまで行っても結局多角的なものだし、また、本当のことと言われることのほとんどは、実は死ぬまで証明しようもないことばかりだから、土台そこには真実などという神秘的な核はなく、あるのは単に、ある種のものの見方が存在するだけだと思っている。では僕の言う嘘っぽいことの対極としての本当のこととは何かというと、正確にはそれは、本当っぽいこと、真実味のあることの意味であり、早い話がリアリティのことだ。無論、リアリティとは、決して真実そのものを指す言葉ではない。というより、たとえ真実がどのようなものであれ、所詮人知の及ばぬものとして、ともかく、リアリティというのは固有に存在し、我々に構造の核心をフラッシュバックさせるキーワードなのだ。つまり、リアリティといえども、一つのものの見方に過ぎないわけだけど、ただし僕は、この視点のあり方が、少なからず人の生き方の態度を決定することもあると思っている。僕は昔、というのは、10代の頃、400cc のバイクに夢中だったけれど、この乗り物だけでは決して遠くに行けないことを感じて、いつの間にか乗らなくなってしまった。ある時、熱烈にバイクに乗りたいと言い出した奴がいて、まあ、こいつもいずれ、僕と同じように感じて、その乗り物を投げ出すことだろうと思っていたら、案の定、その通りになった。みんなそうやって、多かれ少なかれ、何が必要で何が足りないのか考え始めるのである。昔、遠くに行けるのは天才だけだ、と寺山修司が言ったように、人が本当に遠くへ行くためには、あらかじめ形骸化されたステレオタイプな思考パターンから飛翔しなければならない。また、真に遠くへ行くというのは変わることなのだ。ただ、人は何かのために変わる必要があるのではなく、変わることそのものが人生の意義なのだと思う。いずれにせよ、僕は変わる、すなわち成長するということだけが、所詮人間の儚い性に与えられた唯一精一杯の醍醐味だと思っている。 正直僕は、浅田真央ちゃんの美しい演技を見ると、いつも何かもうじんわり胸に込み上げてくるものがある。清楚で、気品があって、純正統的に気高いものの本領が迫ってくるからである。それはもう、ハルマゲドンにおける神々の構成を見るようだ。一方、僕は、強烈に、ある種のいかがわしさ、味のある品もないものに惹かれるところもある。泥臭い生命力、荒々しいスピード感やスリル。一言で言ってしまえば、まあ、ロックやファンクなものってことになるんだろうな、多分。ただ、本質論でもって、果たして人間の本性とはいかん。なんてことは言うまい。そんなことは僕には興味がない。興味があるのは、この落差である。発想の飛躍である。清濁相まみえる顔素敵均衡の妙、その面白さの方こそ。画竜点睛、僕が魅了されるこの世の美の壺なのである。昨今僕は、マスなものに、いよいよ魅力が失せてゆくのを感じている。実際、マスがやっていることは、縮小再生産の一歩である。ものの本によると、今日は、大衆が、文集化ときて、ついに個人主義が大手を振っている模様。その契機となったのは、もちろん、インターネット環境以降、確かに、テレビが総論として垂れ流す、バクタルリアリティなんかより、歪んだ個人の闇の深さ、宇宙の方が、何かしら怖くて興味深いもんな。すべからく、ディープな個人視点でなけりゃ、面白くないというのが、興味の風潮といえば風潮なのである。僕らの世代も、もろにこれに該当するけれど、昨今、若い世代が引きこもったり、生存本能が簡単に折れてしまったり、切れて錯乱してしまったりするケースが社会問題化している。なぜこんなことになってしまったのか。と世間では、夜となく、昼となく、話題に上っているわけだけど、僕の思うに、その最大の原因とは、社会やメディアが若者に対してあまりに根拠のない夢や希望を植え込みすぎたせいではないか、と思っている。あなたは唯一無二の大切な存在とか、命は地球より重いとか、あなたの夢はきっと叶うとか、現実とかけ離れた恐るべき雨ごとのオンパレードを、その昔に比べてはるかに長くなったモラトリアム期間に、嫌ってほど吹き込まれるのである。これによって、子供たちは当然、過度に他人や社会に期待するようになる。人生が、偉大なロックスターと同じようなものでなければならないと、本気で信じるようになるのである。そういう意味では、時代の進化に伴って、僕は、社会そのもののフィクション性も、いよいよ極まってきたように思う。というより、それは今やもう、ファンタジー都市の様相を呈している。ジブリシティだ。ただし、今も昔も、現実の学校は、社会は、人間の実態とは、決してそんな生優しい手応えのものではない。もちろんそれは、単に激烈な生存競争の場に変わりはないのだ。このあまりの現行不一致に、正直で夢見がちな若者ほど、裏切られ、傷つき、狂うのである。今日のこうした問題には、社会や大人が、節操もなく、 まるで根拠のない夢や希望をまき散らしたことの、つまり、嘘をつき続けたことのツケが根底にあると僕は思っている。また、若い世代の人生をたやすく投げ出してしまうメンタリティの根幹には、物事に対する価値の一元が、というものもあるかもしれない。つまり、好ましいことの対立概念として、即嫌なことがあるだけで、いわゆるグレーゾーンが薄い。感受性が、オン・オフと切り替わるだけなのである。しかしそもそも、実人生とは9割以上がグレーゾーンなものだし、また、孤独や寂しさや苦境や憂鬱を、クールなムードとして、これもひっくるめて楽しめるのが大人の証明であり、パーティーやお祭りだから楽しいというのは子供の発想である。つまり、そういう部分を語りかけられる大人自体が、今や、このジブリシティには随分減ってしまった、とも思われるのである。僕はこのサイトで、基本的にはロングテールなもの、つまり過去の名作の復権を目指したい気持ちではあるけれど、しかし、実際に世の風潮はといえば、相変わらず、わけもわからず、新作ばかりに傾注する傾向は拭えない気もする。世の中には、万事が家電のように、物事は新しければ新しいほど意味がある、と思い込んでいる人たちもいるのである。しかしもちろん、芸術にしろ、映画や文学にしろ、最新のネタばかりが重要なわけではない。実際、新しいネタを本当に求めているのは、出版社や映画会社やなんとかプロデューサーみたいな、日夜食いぶちを求めている人たちの側なのである。だから何も、純粋に鑑賞者側が、こうした事情に踊らされる必要はない。大事なのは、そこに自分の人生に無縁とは呼べない何者かを見出すことであって、もともと制作年度の新旧など何の意味も持たないことなのだ。ところで僕は、あらゆる表現とは、まず第一に、鑑賞する側にこそ最大のイニシアチブがあると思っている。だからよくメディアがファン心理を煽るように、作り手の意図ばかりを詮索し、もしくは祭り上げたところで、何か意義らしいものが生まれるものでもないと思う。肝心なのは、彼がどのように作りたかったか、などという押し癖の解説などではなく、私は、私の生き方において、それをこう解釈する、という明確な意思なのである。そう、微力ながら、僕がこのサイトで本当に標榜したかったのは、見る側の意思の復権。本来、鑑賞するというベクトルこそ、表現活動における真の主役なのだとすれば、本当に成長しなければならないのは、作り手以上に、観客としての我々の側なのである。